小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本の昔話、女兄弟のお話をいろいろご紹介させていただきましたけれども、
はい、三人娘の話やなんかだったんですけどね、はい、もうちょっとその女兄弟の話を聞いていただきたいんだけど、はい、お月お星という話があるんですよね、これはね、岩手県遠野の鈴木幸さんとおっしゃる語り手が語られたものでね、はい、これはだいぶ1年ぐらい前でしょうか、この番組でも幸さんの語り自体を土地言葉での語りをね、聞いていただいたことあったんですけど、それをもう一度今度は共通語でね、はい、聞いていただこうと思うんですね、
はい、
こんな話です。お月お星。昔あるところにお月とお星という二人の美しい娘がいました。お月は亡くなった母親の子供で、お星は今の母親の子供でしたが、とても仲のいい兄弟でした。毎朝母親が早く起きて囲炉裏に火を入れてから、お月お星起きておいでと言うと、はーいと言っていつも二人揃って起きてくるのでした。母親はそれを見て、お月もきれいだし、お星もきれいだ。でも、もしお月がいなかったら、お星をもっともっと可愛がってやれるのに、と思っていました。そして、ついにある時、毒まんじゅうをこしらえて、お月に食べさせる気になってしまいました。母親はお星を呼んで、お星をし、今夜姉さんに毒まんじゅうをこしらえて食べさせるから、お前決して姉さんのまんじゅうを食べるんじゃないよ、と言いました。お星はそのことをこっそりお月に知らせました。姉さん、姉さん、今夜母さんがくれるまんじゅうを食べたらダメだよ。私のをあげるから私のまんじゅうを食べてね。おかげでお月はその夜毒まんじゅうを食べないで済みました。次の朝になると母親はお月はもう死んだものと思いましたが、いつものようにいろりに火を入れて、お月お星起きておいでと言いました。すると、はーいと二人揃って起きてきました。母親は、あれ、この子は毒まんじゅう食べさせても死なないのか、と思いました。そこで今度は、天井の梁からお月を槍で突く気になってしまいました。母親はまたお星を呼んで、お星お星、今夜姉さんの寝床を梁から槍で突くから、姉さんのそばで寝るんじゃないよ、と言いました。お星はまたこっそりお月に、姉さん姉さん、今夜は姉さんの寝床で寝たらダメよ。私の寝床で一緒に寝てね。と言って、お月を自分の寝床に入れ、お月の寝床には小豆の俵を入れておきました。その夜、母親はそっと梁に上がり、お月の寝床めがけて、槍でプツー、プツーとつきました。次の朝になると母親は、お月はもう死んだものと思いましたが、いつものように囲炉裏に火を入れて、お月お星起きておいでと言いました。すると、はーいと二人揃って降りてきました。母親は、あれあれ、この子は毒まんじゅう食べさせても、槍でついても死なないのか、と思いました。そこで今度は、お月を遠くの山に捨てる気になりました。母親は大工を呼んで、お月を入れる箱をこしらえさせ、お星には、お星お星、姉さんを山へ捨てることにしたからね、と言いました。お星は母親が自分の言うことなら何でも聞くことを知っていたので、母さん、餅が食べたいから餅ついてちょうだい。団子食べたいから団子こしらえてちょうだい。豆を言ってちょうだい。お米を言ってちょうだい。とねだりました。そしてこしらえてもらった食べ物をお月が入れられる箱にこっそり詰め込みました。それから大工に頼んで箱の隅に小さな穴を開けてもらいました。いよいよお月が箱の中に入れられる時になるとお星は種の入った袋を持ってきてお月に言いました。姉さん姉さん、これケシの種だから箱の穴から一粒ずつ落としていってください。来年この花の咲く時にきっと訪ねていくからそれまで達者でいてね。 お月は墓の中へ入れられ、山奥へ担がれていきました。みちみち、お月はお星から言われた通り、墓の穴からケシの種をポツポツポツポツと落としていきました。次の年の春、ケシの花が咲く頃になると、お星は姉を訪ねて山を登っていきました。山道にケシの花がポッポッポッポッと咲いていました。行くが行くが行ってずっと山奥まで行くと、あっちにポッ、こっちにポッとケシの花がきれいに咲いているところがありました。お星は、姉さんはきっとこの辺りにいるに違いないと思って、姉さん、姉さんと呼んでみました。すると、はーいというかすかな声がしました。それ姉さんだ。声のするところを掘ってみると、木の箱がありました。蓋を開けると、お月が骨と皮ばかりに痩せて、やっと息をしていました。王子は、姉さんとお月に抱きついて、おいおい泣きました。それから王子は姉をおぶって里へ降りていきました。里へ降りると大きな家があったので、そこへ行って、どうか助けてください、とお願いしました。その家のおかみさんはお月を見て、まあ一体どうしたんだい。かわいそうにこのままでは死んでしまうよ。さあ早く中にお入り、と家の中に入れてくれました。そしておかゆをこしらえて食べさせてくれました。お月とお星の父親は長い間旅に出ていました。久しぶりに帰ってみるとお月もお星もいないので、二人を探しにまた旅に出ました。今度は六分になって西から東へ北から南へと毎日毎日泣きながら鐘を叩き、お月星のあるならばどうしてこの鐘叩きましょう、カーンカーンと娘たちを探して歩き回りました。泣きながら歩いているうちに目はすっかり見えなくなってしまいました。ある日のこと、父親はお月とお星のいる家の門口に立って鐘を叩きました。お月お星のあるならば、どうしてこの鐘叩きましょう、カーン、カーン。これを聞いたおかみさまが、おや、六部が来たようだ、誰か行ってみてごらん、と言いました。お月とお星が外を覗いてみると、そこにいたのは父親でした。二人は父さんと叫んで父親に飛びついて泣きました。お月の涙が父親の右の目に入ると、右の目がパッチリと開き、お星の涙が父親の左の目に入ると、左の目がパッチリと開いて、父親の目は元通り見えるようになりました。三人は揃って家へ帰りました。家では母親が、お月、申し訳なかった、許してくれ、と泣き暮らし目も見えなくなっていました。お月はその姿を見るなり、母さんと叫んで母親に抱きついて泣きました。お月の涙が母親の目に入ると、母親の目はパッチリと開きました。それからは親子四人で幸せに暮らしたそうです。どんどん晴れって言って終わるんですね。どんどん晴れは岩手県の方の結末句ですけどね。ママ子話なんですけどね、悲しい話ですけれども、はい、珍しいというか、僕がこれいいと思うのは、このお星っていう子がね、
はい、
徹底的に優しいんですよ ね、
そうですね、
お姉さんに対してね、徹底的に優しいのね、ですからママ子話ではあるけど救われますよね。
途中ねちょっと白雪姫を思わせるような、
そうそう、
そこのとこね、毒まんじゅうで殺され槍で殺されて、ね、捨てられてとか
捨てられてっていうところね、あそこもちゃんと3回繰り返してるんですよね、
うんうん、
であそこ綺麗でしょ、あのケシの花をケシの種を落としていったってね、はい、ポッポッポッポッと咲いてた、これはとっても綺麗な場面だと思うな。
美しい光景が目に浮かびました、
ね、そうですね、はい、美しい場面ですよね、こういうのがね口伝えのね、昔話の中で語られるんですからね、すごいですよね。
そうですね、でも最後はね、みんな幸せになってよかったです。
そう、みんな幸せになってね、これ珍しいですけどね、こういう終わり方は。母親がさ、
はい、
申し訳なかった許してくれと、 で泣き暮らしているうちに目が見えなくなっちゃった、
うん、
でそこへ帰ってきてお月はその姿を見て母さんつって抱きついてで和解するわけですよね、
うん、
で4人幸せ、うん、この終わり方はねちょっと珍しいと思うんだけど、はい、おそらくね、
はい、
これ語ったのはその遠野の鈴木幸さんっていうおばあちゃんなんだけどね、はい、それを僕は共通語に直したんですけども、おそらくここはね鈴木幸さんの思いっていうかな、
はい、
彼女がこういうふうにしてるんだと思うね、和解して終わるというね、うん、そうせざるを得ない気持ちがあったんでしょうね彼女にはね、うん、大抵はそうじゃないですよね、このいろいろこういきさつのある間にお母さんはもう亡くなっていましたみたいなね、うん、終わり方、曖昧な終わり方するんですけどね、
は
っきり仲良くなって終わってますよね。
そうですね、うん、お父さんも突然出てきましたけれども
、そうお父さん、はい、お父さんって昔話ではね、
はい、
あの役割がない人はね、
ええ、
出てこないんですよ。で役割のある時だけポーンと突然出てくるのね、
うん、
常にそうですよね、
うん、
これも全くそうね、
ええ、
初め全然役に立たない出てこない人。それから僕はねこれあのサツさんから直接何回も聞いてるんですけどね、
はい、
その時にねあのお姉ちゃんが箱に入れられて捨てられる時にね、
ええ、
お星の方は自分が言えば何でも作ってもらえるからと思って、
はい、
餅ついてちょうだい、団子食べたいから団子こしらえてちょうだい、豆ちょうだい、お米を言ってちょうだいって言ってるでしょ、
はい、
4つ言ってるんですよね、
はい、
これ聞いた時びっくりしたのね、
うん、
大から小に向かってるんですよ。餅って食べていいから餅ついてちょうだい、はい、団子食べていいから団子作ってちょうだい、
うん、
豆いってちょうだい、
うん、
米いってちょうだい、だんだん小さくなる。で最後に消しの粒になるんですよ、
はい、
だから台からシューッと小さい向かってくる、
うんうんうん、
すごい綺麗だと思ったね。
そうですね、うん、
そういうところがねこの鈴木幸さんっていう方はすっごいこう様式感覚というのかな、
うん、
綺麗な感覚持ってましたね、
うん、
整った語り方なさる。それをねこの共通語にできたんで僕はすごく嬉しいんですけどね、
うん、
これ語ってくださる方たくさんいるみたいだけど、
またお月お星っていう名前も美
しいですね。名前もいいですね。そうね、うん、名前も美しいんですよね、
うん
うんうん、確かにそうだな。それからこれ理屈から考えればさ、
はい、
1年以上もお月は箱の中にいるんですから生きてるわけないんだけどね、
うん、
でそれは平気なんですよね昔話ではね。
お話の世界ですからね。
世界ですからね、はい、ちゃんと生きててくれないと困るわけでね。
そうですね、
うんうん、あのあれでもそうでしょ、狼と七匹の子ヤギでもね、
はい、
6匹の子ヤギは狼に食われてるんだけど、
はい、
腹の中で生きてるわけですよね。
そうですね、うんうん、
で飛び出してきたらもう全く元気なわけですよね、
うん、そのままの
無傷で出てきてる
わけ
でしょ、
はい、
それが昔話ね、
うん、
全然構わないですわね、
うんうん、
そういう点ではとてもこうよくできてる話だと思うな、
うん、
それからもう一つ大事なのはあの目ね、涙で目がポンと治るでしょ、うん
はい、
父さん飛びついて泣いた、
うん、
お月の涙が父親の右の目に入ると右の目がパッチリ開いて、お星の涙が父親の左の目に入ると左の目がパッチリと開いたってやつね、
うん、
すごい感動的な場面じゃない。
そうですね、
で涙って昔話の中じゃねこういうふうに特定の役割がある時じゃないと言われないんですよ、
うん、
そういう時にだけ使われるのね、
ええ、
でこれと同じ使い方がねグリム童話のあのラプンツェルの中に
ある。そうです、思い出しました。
そうでしょ、最後にね、
はい、
ラプンツェルが目の見えなくなった王子と再会して、
ええ、
で抱きついて泣いた、
はい、
その時にラプンツェルの涙が王子の右の目に入ると右の目がパッと見える、
うん、
左の目に入ると左の目がパッと見えるようになった、
うん、
同じ。
そうです、ラプンツェルでした。そうでした、
ね、同じ場面ですよね、
うん、
こういうところもねその昔話としてのなんとか特質をね、
うん、
サツさんは実によく察知しててっていうかな、自然になんでしょうけどね、そういうのもよく表してらっしゃいますね、
うん、
典型的な例よねこれ。その全然グリムとさ、
はい、
サツさんと関係ないですよね、
うん、
サツさんはグリムから学んだなんて絶対ありえないわけだ、だけどそういうふうになるわけね、
うん、
っていうのは昔話の特質なんですね、
うん、
昔話は非常に事柄を単純明快に語ろうとするのね、
うん、
そうすると涙がパッと入ったらその目がパッと開いたって一番明快じゃないですか、目の治り方としてね、
うん、
でいわゆるそれは幸せの象徴ですよね、
うん、
幸せを示す具体的な形でしょ、
はい、
そういうところはね共通なんですよね、口伝え、
うん、
無関係に共通なのね、
うん、
無関係だけど共通。しかもおかしいね、僕はここのところでいつも思うんだけどさ、
はい、
お月の涙が父親の右の目に入ったって言うけどさ、
はい、
まるでポンプで噴射したみたいじゃないですか。シュッていってるじゃないですか。涙って下落ちるんじゃない普通は。それがね、それがピャッと前出てるってね。はい、おかしいですね、こういうとこね。で、合理的に考えたらおかしいのよ、そういうのは。
ありえませんね。
そう。で、昔話はね、そういう、ね、合理性は全く無視してますからね。物理学は無視しますのでね。
お話の世界。
そう、本当お話の世界。よくできてるよ、だから。本当によくできてる話だと思います。
今日は日本の昔話、お月お星をご紹介していただきました。とっても綺麗なお話ですね。
そう、綺麗な話ね、はい、悲しいけれども綺麗な話ですよね。で、最後幸いなことにハッピーエンドで終わってるからね、
はいはい。まあ、先週今週と女の兄弟のお話をしましたね、
うん、そうなんです、ね、はい、こういうふうにね、女の兄弟男の兄弟っていうふうにまとめてみると結構面白いお話があるなということは分かりました、はい。でもその前にお話したあのグリムのね、はい、あれと比べると、まず分かることは話が短いですよね、日本の昔話はね、はい。それで実に簡潔にまとめてるっていう感じがするね、
はい。
ドイツのグリムの話の場合はやっぱり長い物語という感じがありますよね、ありましたね。
そうですね、本当、語って聞かせたいですね。
そう、日本のね、はい、これはあの福音館書店で出した日本の昔話という5冊本の中からご紹介したんですけどね、
はい、
ぜひあの子どもたちに読んで聞かせてあげていただくといいなと思います。
はい、さて来週はリスナーの皆さんからいただいた質問に小澤先生にお答えいただきましょう。
あ、そうですね、はい、やりましょう。
楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。